エゼキエル書の福音第1回、恐るべき愛の神という主題で、エゼキエル書の1章から3章です。先週私はエルサレムツアーに行ってきました。日曜日の午後2時から3時半までオンラインエルサレムツアーというのがあったんです。30年ほど前にエルサレムに10日間のツアーに行ったんですが、あの時には聖書知識が事実となるという体験をしました。単なる知識として知っていたものが、あ、本当にあるんだ。目で見ることができて、手で触れて、足で歩ける。聖書は事実なんだということをですね、現実のものとして体験したわけなんですけれども、今回は前に行けなかったルートを現地の日本人ガイドが歩って説明してくれるというわけなんですね。後でまた音声を聞いてみました。そしたらですね、解説の言葉が一応映像は目に焼き付けておいたので、あのことを言ってるんだなということが分かりましたけれども、もし映像がなかったなら、今私はオリーブ山に立っていますと言われても、は？ということになりますね。やはり映像というのは本当に説得力があるなというふうに思いました。いろいろなところを楽しんだんですけれども、ご存知のようにエルサレムは何度も破壊されています。そして再建に次ぐ再建なんですけれども、30年前とあんまり変化がなかったです。増えていたのはお墓です。オリーブ山の斜面に広がっている。お墓が多かったんですけれども、エゼキエル書もそのエルサレムの陥落ということが予言されている書ですね。旧約聖書のエゼキエル書、今日からご一緒に見たいと思います。エゼキエル書というと皆さんどんなイメージを持っていますか？そうですよ、枯れた骨の谷で骨が復活していく、ドライボーンズの歌もできているぐらいでですね、あのイメージなんで、私はちょっと敬遠していたんです。なんか怖そうな予言書だなと思ってたんですけども、でも読んでみたら本当にここに神様の愛があふれているなということを思わされます。さて、それで第1章にはエゼキエルが見た第1の幻が書かれているんですけども、その前にエゼキエルというのはどういう人だったんだろうかと思いますよね。名前なんですけれども、エゼキエル、神様は力強いという意味の名前なんですね。この一節に第30年の4月5日にというふうに書かれていますが、この30年というのはおそらくエゼキエルが30歳の時のことを示しているであろうというふうに多くの人たちは考えています。30歳というのはユダヤでは祭司の任職年齢だったということが聖書に書かれているんです。民数記の中にですね、こんなふうに書かれています。主はまたモーセとアロンに言われた。30歳以上50歳以下で勤めにつき、会見の幕屋で働くことのできるものをことごとく数えなさいということで、30歳から50歳の働き盛りを主の務めのために捧げなさいと。レビ人の場合には祭司の任職年齢になっていた。ですから、ユダヤ人の社会では大人とみなされる、その人生の働き盛りの年齢が始まったということが言えますね。3節にこのように書かれていますね。主の言葉がケバル川のほとり、カルデア人の地で、無事の子祭司エゼキエルに臨み、主の手がそのところで彼の上にあったとあります。カルデアの地とありますから、彼は今バビロンにいるんです。祭司年齢にはなっていますけれども、今異国にいるんです。ケバル川というのがユーフラテス川から引いた運河だったそうなんですけれども、そのケバル川のほとりにユダヤ人の居留地が与えられた。でも居留地といっても彼らは捕囚民なわけですよ。その捕囚民の中の一人がエゼキエルだったというわけなんですね。捕囚民とは言い換えれば戦争捕虜です。でもこの戦争捕虜というのは私たちが想像することができないぐらい大変な状況なんですよね。一体何があったのかというと、2節のところでですね、 これはエホヤキン王の捕らえ移された第5年であって、その月の5日に主の言葉がエゼキエルに臨んだと言っています。これはいろんなことを私たちに想像させるんですけれども、今日の主法をご覧いただけますか。バビロン捕囚前後の王と預言者のことをまとめた表なんですけれども、そこにエホヤキンという人がいます。左側がユダの王たちの名前なんですが、ヨシア、エホヤキム、ゼデキヤという王様がいますが、その左にエホアハズ、エホヤキンという名前がありますね。このエホアハズとエホヤキンは短命政権の王だったんです。わずか3ヶ月間王だったんですけれども、そのエホヤキンという王様がバビロンに捕囚となった年だということなんです。その第5年ということからですね、わかるのは紀元前597年にエホヤキン王が捕らえ移されたということがわかるわけなんです。列王記下の方にこのような記述があります。エホヤキンは王となった時18歳で、エルサレムで3ヶ月の間世を治めた。エホヤキンはすべてその父が行ったように主の目の前に悪を行った。その時に神様はバビロンのネブカドネザルを送ったんですね。そしてエホヤキンと多くの人々を第一次バビロン捕囚に連れていった。その中にゼデキヤがいたということなわけなんです。この第一次バビロン捕囚が起きたのが597年、その第5年に幻を見たということは、25歳の若き青年が5年間戦争捕虜としてバビロンでいろんな辛酸をなめたはずです。その5年目にこの幻を見たということなわけなんですね。ですから幻を見たのは紀元前593年、593年と言いますと、エルサレムが最終的に陥落するのはこのあと5年後なんです。紀元前587年にバビロニア軍によってエルサレムは破壊されます。ですからあと5年後にエルサレムは陥落するということが迫っている時だったということがわかるわけなんですね。さてこの年表を見るとですね、エゼキエルの活動した時期と重なり合うのがダニエルとエレミアなんですね。実は同時代の人々なんですよ。ちょうどこの3人が預言活動をしている時期だということがわかります。ダニエルは一体この時何をしていたのかということなんですけれども、ダニエル書の方の冒頭にこんなふうなことが書かれているんですね。ユダの王エホヤキムの治世の第3年にバビロンの王ネブカデネザルはエルサレムに来てこれを攻め囲んだ。主はユダの王エホヤキムと神の宮の器具の一部とを彼の手に渡されたので、彼はこれをシナルの自分の神の宮に携え行った。その時にダニエルたちも連れて行かれたんですよ、若きダニエルたちが。ですからそれが起きたのが紀元前605年ですから、エゼキエルの時の8年前にすでにダニエルたちはバビロンの王宮に来て王に仕えているということがわかります。年齢的にはどのぐらいでしょうか。頭の良さそうなのダニエルたちを特に選んでですね、それでバビロンに連れて行ったわけですね。おそらく20歳前だと思いますよ。そうするとそれから8年経っていますから、ダニエルは20歳代であったんではないか。そしてバビロン王宮に仕えているという状況です。もう一人、じゃあエレミアはどうなのかというとですね、エレミア書の冒頭に年代のわかる記述があります。ベニヤミンの地アナタテの祭司の一人であるヒルキヤの子エレミアの言葉、アモンの子ユダの王ヨシアの時、すなわちその治世の第13年に主の言葉がエレミアに臨んだ。その言葉はまたヨシアの子ユダの王エホヤキムの時にも及んで、ヨシアの子ユダの王ゼデキヤの11年の終わり、すなわちその年の5月にエルサレムの民が捕らえ移された時まで及んだという記述がありますので、 エレミアの活動期間は約40年なんです。エレミアはですね、バビロン捕囚に連行されていないんです。エルサレムで預言活動を行っていた。ダニエルに至っては、バビロン王宮からさらにペルシャの王宮にまで仕えています。全部で70年間、彼は異国にいますね。それと重なり合う時期に、エゼキエルが約20年間の預言活動をバビロンで行うというふうな構図になるわけです。神様はバビロン王宮にも、またバビロンにも、またエルサレムの預言者を配置してですね、なんとかご自分の民を守ろうとしているんです。そのことがこのチャートによって見えてくるわけなんですね。しかし、この預言者たちの活動は実を結ばないんです。人々が頑ななんですね。エゼキエルはおそらく30歳で祭司の年齢になりながら、深い失望と落胆、しかも祖国滅亡が近づいている、その不安と恐れの中にいたということが考えられます。その時に圧倒的な幻を見たというのがエゼキエル書の冒頭の言葉なんですね。ですから神様はエゼキエルも用いて、愛する民イスラエルを偶像崇拝から何とかして立ち返らそうとしているということがわかります。そしてその見た幻のことが一章に詳しく書かれているんですけれども、数多くの画家がですねそれに取り組んできているんですけれども、一人だけ紹介しましょう。今日の手法の右上にありますけれども、ラファエロがエゼキエルの幻ということで描いているわけなんですね。真ん中におられるのは神です。そして彼を支えるようにですね、4つの獣がいるというその構図なわけなんですけれども、4つの生き物というと皆さん、あれどっかでこれ学んだなと思いますよね。そうなんです。黙示録なんです。黙示録にもやっぱり4つの獣の幻が出てきて、ヨハネはそれを目撃しているわけなんですけれども、例えば黙示録の4章6節にですね、このようにあります。ミサの前は水晶に似たガラスの海のようであった。ミサのそば近く、その周りには4つの生き物がいたが、その前にも後ろにも一面に目がついていたというふうな記述がありますけれども、2つの記述がいろいろなところで黙示録と符合するんですね。神様の御臨在ということがこのことによって表されていると思うんです。しかもそれは壮大な幻ですよ。この壮大な幻の中で神様の御臨在に圧倒されながら、エゼキエルはその主なる神の語りかけを聞いたというんです。エゼキエル書は1章から3章まで見てみますと、エゼキエルの言葉が一つもないんです。エゼキエルはただただ圧倒されて、その幻と神様の言葉に聞き入っているということが伺われるわけなんですね。それでエゼキエルが聞いた神の言葉が2章と3章に書かれているんですけれども、この中でですね繰り返される言葉があります。2章の冒頭から読んでいます。彼は私に言われた、人の子よ立ち上がれ、私はあなたに語ろう。そして彼が私に語られた時、霊が私のうちに入り私を立ち上がらせた。そして彼の私に語られるのを聞いた。彼は私に言われた、人の子よ、私はあなたをイスラエルの民、すなわち私に背いた反逆の民に遣わす、と言っています。この反逆の民という言葉が8節までに驚くなかれ5回繰り返されています。反逆の民、反逆の家、これは何を意味しているんでしょうか。もちろんイスラエルが偶像崇拝に走り誠の神から離れたことに対する神様の怒りを表しているのは事実です。でも5回も言うんですよ。4節、彼らは高顔で強情な者たちである、私はあなたを彼らに遣わす、と言ってですね、反逆の民、反逆の家、反逆の民、この言葉がこんなにも繰り返されている、神様のどんな思いが込められていると思いますか。なぜ私から離れていくのか、我が民よ私のもとに帰れ、という切々たる思いですよ。 神様はなりふり構わず、反逆の家、私に帰れということを叫び続けるんですね。この言葉を読みながら、私は思い出したことがあります。私は7人兄弟なんですけれども、男が4人、女が3人です。兄の1人が中学生の頃、かなり派手な格好をしてですね、友達と遊びを歩いたんです。夜になると、友達が来てですね、口笛を吹いて兄を呼び出すんです。そして兄は一緒に遊びに行くんです。母はもう苛立ってました。あの唇やめさせなさい。なんで行くのってこと言ったんですけどね。ある時学校から連絡が来ました。お宅の息子さんが仲間たちと一緒にタバコを万引きしましたということを聞いたんです。明け方、兄が帰ってきました。母は泣きながら兄を殴る蹴るしました。そしてこう言ったんです。私が朝から晩まで汗水垂らして一生懸命働いてるのは泥棒を育てるためでないんだよ。母は本当に早晩というと5時ぐらいに出かけていくんです。夜遅くまで仕事をしたんです。私たちは母を尊敬していました。その母からそういう切々たる言葉を聞きました。大人になってから私は兄の家を訪ねたことがあります。忘れられない思い出があるんだけども、お母さんこう言ったよねって言ったら、兄は言いました。いやー、おふくろのあの言葉は聞いたと言うんですね。で、それ以来俺はタバコを飲んでない、酒はちょっと飲んでるけどなって言うんですけどもね。でも本当にあの言葉は聞いたと言うんですよ。我が子よ、なぜ罪を犯すのかというね、切々たる母の折檻です。でも母の名誉のために言いますけれども、殴る蹴るは後にも先にも、それが最初で最後です。私は見たことがありません。なぜ私から離れていくのか、そういう神様の思い、この思いを重ねるわけなんですけれどもね、その神がエゼキエルに語られるんです。6節から7節このように言っていますね。人の子よ、彼らを恐れてはならない。彼らの言葉をも恐れてはならない。たとえ、アザミとイバラがあなたと一緒にあっても、また、あなたが誘いの中に住んでも、彼らの言葉を恐れてはならない。彼らの顔をはばかってはならない。彼らは反逆の家である。彼らが聞いても拒んでも、あなたはただ、私の言葉を彼らに語らなければならない。彼らは反逆の家だから。私が言われるんですね。何としても語り伝えなさい。聞こうが聞く前が拒まれても、とにかく語りなさい。恐れることなく我が愛する民に語れと言うんですね。次の3章には神様はこのように言うんです。16節から。7日過ぎての自主の言葉が私に臨んだ。人の子よ、私はあなたをイスラエルの家のために見守るものとした。あなたは私の口から言葉を聞くたびに、私に代わって彼らを戒めなさい。私が悪人にあなたは必ず死ぬというとき、あなたは彼の命を救うために彼を戒めず、また悪人を戒めて、その悪い道から離れるように語らないなら、その悪人は自分の悪のために死ぬ。しかし、その血を私はあなたの手から求めると言っています。厳しい言葉です。主の言葉が聞きやすいものではない、喜ばれるものではないということは十分にご存知なんです。でも何とか語れ。語らないで滅びたらあなたに責任を問う。これは本当に重大な使命ですね。そしてその語るべき言葉が書かれた巻物を食べようというふうに言うんですね。それが2章の8節からこのように書かれています。人の子よ、私があなたに語るところを聞きなさい。反逆の家のように背いてはならない。あなたの口を開いて、私が与えるものを食べなさい。この時、私が見ると見よ、私の方に伸べた手があった。また見よ、手の中に巻物があった。彼が私の前にこれを開くと、その表にも裏にも文字が書いてあった。その書かれていることは、悲しみと嘆きと災いの言葉であった。 そして3章にこのようにあります。彼は私に言われた。人の子よ、あなたに与えられたものを食べなさい。この巻物を食べ、行ってイスラエルの家に帰りなさい。そこで私が口を開くと、彼は私にその巻物を食べさせた。そして彼は私に言われた。人の子よ、私があなたに与えるこの巻物を食べ、これであなたの腹を満たしなさい。私がそれを食べると、それは私の口に甘いこと、蜜のようであった。これも黙示録にある言葉ですね。口に甘く、腹に苦い。そうなんです。確かに腹には苦いんです。でも味わえば味わうほど、神の言葉は蜜のように甘いということをですね、ここで示しているわけですね。耳障りなのは百も承知だ。しかしあなたは何とか語ってくれ。私の愛するために語るのだということを言っているわけですね。しかも3章の4節で主がこのようにおっしゃるんです。人の子よ、イスラエルの家に行って私の言葉を語りなさい。私はあなたを異国語を用い、舌の重い民に使わすのでなく、イスラエルの家に使わすのである。あなたがその言葉を知らない異国語の舌の重い多くの民に使わすのではない。もし私があなたをそのような民に使わせたら、彼らはあなたに聞いたであろう。私から離れていく反逆のイスラエルにあなたは語るのだ。彼らはあなたの言葉を理解するというふうに主はおっしゃって、エゼキエルにその任務を託すわけなんですね。バビロン捕囚にあって深い鬱状態にあったエゼキエルは、この神の幻を見、また神の御言葉を聞いて奮い立たされるんです。そして神の言葉を語る者として主が用いると言われるわけなんですね。私はもちろんバビロンに捕囚になったことはありませんけれども、でも30を過ぎてアメリカに行った時に、非常なこの異国感というかですね、そういうものを感じました。やっと行けるなと思ったんですけども、その飛行機が出発するときに、なんと台風が来たんですよ。で、出発は4時間遅れたんです。飛行機の中に入りました。そしたらそこでですね、アナウンスは全部英語なんです。私は腹が立ちました。ここは日本だぞ、日本語で言ってくれ。だから後の方でちょっとだけ日本語のアナウンスがあってですね、どこに行くのかっていうのはちゃんと確認することができたんですけども、シカゴに着きました。そしてはですね、入国係官が言うんです。あなたに与えることができる滞在許可は1週間ですって言うんです。1週間、私は少なくとも2年間の準備をしてきたんですけども、なんだかかんだかって説明されるんですけども、さっぱりわからない。で、とにかくタクシーに乗ってですね、学校に行くしかないな。だから途中の景色がですね、1週間したら今度は日本におめおめ帰れないような、なんていうな思いでですね、なんかもう嘆きの中にいたんですけども、やがて進学校に着きました。そしたらタクシーの運転手さんがね、$70って言うんですよ。70ドル、まだその頃は250円時代ですから、1万何千円もするんですよ。ああ、まあ遠いからこのぐらいするのかなと思ってですね、私は100ドル札を出しました。そしてじゃあ70ドルだから、私は1割をかけて10ドルチップをあげようと。だから20ドルお返しください、お釣りくださいって言ったんです。そしたら運転手さんがですね、おいとかって言ってですね、いやいや70ドルっておっしゃったから、私はお釣り20ドルいただけばいいですって言ったら、 I said $17 70と17が聞き分けられないぐらい、私は英語自信あったんですけどもね、でもいいタクシーの運転手さんに会ったななんていうようなことがあって、でもそれはね、本当に最初だけでした。授業が始まったら全く英語がわからない。それはそうですよね。文化も習慣も民族も異なって、何よりも言葉がわからない。1ヶ月2ヶ月経ってもわからない。こんなんで自分は何しに来たのかというふうに思ったわけなんですけども、不思議なことに3ヶ月過ぎる頃からですね、わかり始めたんですよ。本当だろうかと思うぐらいですね、英語が入ってくるようになったんですね。次の年、学生たちから夏休み日本に行こうじゃないかっていうふうに言われたんです。 苦労してアメリカまで来たのにまた日本に帰る、なの嫌だよと思ったんですけども、なんかメンバーが一人抜けたんで、君はギターが弾けるから一緒に行って、オハイオシンガーズっていうコーラスグループ作ったから君はギターリストとして加わってくれっていうね。まあ抜けたんならしょうがないかということで、もう渋々ですよ入ったんです。でそのコーラスグループに入って夏休みに日本に帰りました。で素晴らしい体験をしたんですけれども、途中にさいたま市をマイクロバスでみんなで通ってました。そして繁華街に入ったんですよ。そうしたらですね、私は1年前までそういうところを知ってたんです。でも1年ぶりに見たらですね、思いました。戦後まだわずか何十年なのに日本は滅びると思いました。あの繁華街の様子を見て、ネオンがギラギラ輝いてるのに、この国は滅びに向かって進んでいると思いました。それではっきり分かったのは、私は自分のために聖書の勉強しに行くつもりで行ったんです。でもそうじゃない、日本に帰ってこなくちゃいけない、イエス様の福音を伝えなくちゃいけないということをですね、その時思わされました。日本の人にイエス様の福音を伝えるためにこれから勉強しようというふうに思いました。この福音だけが日本を本当に救うことができるということを思わされた体験だったんですけれども、幻は見てませんけれども、でも何をしなければいけないのかということを示される体験をすることができて、本当にあの時変えられたなというふうに思うんですね。神様は私たちをも恐るべき愛を持って愛しておられます。私から離れるな、私に帰ってこいということをですね、反逆の民という言葉に思いを込めて神様は私たちへの愛を語っています。神様は御言葉を持って私たちを導きます。しかし必要とあれば夢幻をも用いて私のもとに帰ってきなさいと呼びかけているんですね。主なる神は御言葉に聞き従う人を救って生かし祝福してくださる恐るべき愛の神です。感謝してお願いいたします。天の支配神様、あなたは必要とあれば幻をも用いて救いの御言葉を伝えるお方です。反逆の民はイスラエルだけではなく私たち自身もそうでした。一人子イエス様をこの世に送ってくださるほどの神様の愛を離れて私たちの幸せはありません。恐るべき愛の神様のもとに恐れることなく立ち返って信仰に生きるものとさせてください。イエス様のお名前によって感謝してお祈りいたします。アーメン。